委員会レポート。令和元年度各会計決算審査。9月定例会で常任委員会に審査付託した令和元年度の各会計決算について、議会閉会中に各委員会を開催し審査しました。12月2日の本会議で各委員長が審査の結果報告を行い、それぞれ委員長報告通り認定しました。各委員会での審査の主な内容は次の通りです。総務委員会10月26日開催。問い、公共施設等の老朽化対策に対する見解は一般会計。少子高齢化に伴う労働力人口の減少や経済の縮小により、今後本市においても市税収入が減少する可能性が高い中、昭和40年代から50年代頃にかけて整備した公共施設や道路等の老朽化対策が必要になってきているものと考える。現状の厳しい財政状況においては、今後も右肩上がりに増加することが見込まれる扶助費の抑制に加え、公共施設等の老朽化対策をどのように実施していこうと考えているのか、見解を問う。答え、補助金や交付税措置のある有利な記載を活用しながら進める。指摘の通り、公共施設や道路等の老朽化対策や扶助費の抑制については、全国の自治体に共通する喫緊の課題であると認識している。補助費については、国からの補助金により一定の手当がある一方、公共施設等の老朽化対策については、活用できる補助金が少なく、将来にわたる財政負担になるものと考えているが、補助金の活用を第一に考え、交付税措置のある有利な記載も活用しながら、公共施設等の老朽化対策を進めていきたいと考えている。文教病院委員会、10月20日開催。問い、今後の私立池田病院の在り方は、病院事業会計。近隣市の公立病院では移転や建て替え、さらには民間病院との経営統合など動きが加速している。今後、私立池田病院の患者数の減少が予想されるが、これらの状況を踏まえた対応状況、及び今後の私立池田病院の在り方について問う。答え、持続可能な地域医療を継続するため、様々な可能性を検討。近隣市の公立病院の動向が与える本院への影響は必至で、患者数の減少は不可避である。現在でも本会計において収支不足が発生しており、さらに患者数が減少する場合、診療単価の引き上げや費用の削減などの取り組みを行わなければ、経営は成り立たなくなる。したがって、現在本院では、かかりつけ医との連携強化や、患者分析によるマーケティング戦略の実施など、対応策を検討しており、相当な危機感を持って、経営の健全化に努めていきたい。また、持続可能な地域医療を継続するためには、本院の今後の在り方を検討することも重要であると考えており、直営をはじめ指定管理者制度の導入など結論ありきで検討するのではなく、様々な可能性を吟味して最良の方策を導き出したいと考えている。問い、外国語授業時数の増加に伴う影響や児童への負担は、一般会計、本市の小中学校及び義務教育学校は国の教育特区に認定されて以降、英語教育に注力してきた。特に小学校及び義務教育学校の前期課程の3年生から6年生は、平成29年に改定された学習指導要領の内容を1年前倒し、令和元年度から外国語の授業時数の増加を完全実施しているが、これに伴う 他科目の授業時数への影響や児童への負担はなかったのか。答え、他科目の授業時数の減少や児童への大きな負担はなかった。新学習指導要領では、総授業時数が増加しており、その増加分はほぼ外国語活動及び外国語の授業時数の増加分であるため、他科目の授業時数が減少するという影響はなかった。また今回の授業時数の増加は、トータルとして児童への大きな負担はなかったものと考えている。厚生委員会、10月12日開催。問い、在宅介護の推進にあたり行っている対応は、介護保険事業特別会計、高齢化の進展に伴う要介護認定者数の増加とともに、施設介護ではなく、住み慣れた自宅で介護サービスを受けながら暮らす在宅介護の需要も高まっていると考えるが、在宅介護の推進にあたって何らかの対応を行っているのか。答え、市内事業所職員との意見交換会や小学校で出前講座を実施。在宅介護の推進にあたっては、介護人材の確保が重要な課題の一つであると考えており、令和元年度は介護の魅力発信プロジェクトチームを発足し、市内事業所の介護職員と介護現場での困りごとや要望などについて意見交換会を行った。また、意見交換会における意見を反映して、事業所の若手介護職員が市内の小学校に赴き、実際の介護現場の現状について説明する出前講座を実施した。今後も幅広い世代に介護の楽しさを伝え、イメージアップを図ることで、介護人材の確保につなげていきたいと考えている。問い、子ども食堂に対する補助状況及び課題や運営状況は、一般会計。子ども食堂開設支援事業の補助金については、子ども食堂の開設にかかる費用だけではなく、運営経費も補助対象だと認識しているが、交付状況について問う。また、子ども食堂は子どもの居場所づくりとしての役割も担っているが、運営にあたっての課題や現在の運営状況について問う。答え、運営経費に対する補助は4件、資金やスタッフの確保が課題。指摘の通り、子ども食堂開設支援事業については、開設にかかる費用だけではなく、運営経費も補助対象であり、令和元年度に交付した4件はいずれも運営経費に対する補助であった。また、子ども食堂の運営にあたっての課題として、資金やボランティアスタッフの確保が挙げられるが、本市や大阪府を通じた設備等の寄贈や、大学生のボランティアの受け入れ要請などを活用しながら運営されている。ただ現在はコロナ禍の影響により、人が集まって運営することが困難な状況が続いており、テイクアウト限定で再開しているところもあるが、引き続き子どもの居場所づくりとしての役割を果たしていきたい。土木消防委員会、10月9日開催。問い、さつき山体育館の雨漏りの修繕工事に対する見解は、一般会計。平成30年6月に発生した大阪北部地震の影響により、被害を受けたさつき山体育館のプールの天井改修工事は、令和元年7月に完了しているが、雨漏りが発生している箇所があると聞いている。施設の保全のためにも、早急な修繕工事が必要だと考えるが、見解を問う。答え、長寿命化計画に沿って計画的に取り組む。さつき山体育館は建設から20年以上が経過しており、空調設備が耐用年数を過ぎているため、まずは環境負荷の低減や、光熱水費の効果的な削減を目的に、 民間の資金とノウハウを生かした施設の省エネルギー改修を行うエスコ事業の導入に向けて、現在事業者の募集を進めているところである。したがって雨漏りの修繕工事については、長寿命化計画に基づいた維持管理ができるように、施設の更新・補修を図りつつ、計画的に取り組んでいきたいと考えている。